私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日のテーマは愛ということです。神様を愛し人を愛する、これが一番大きなテーマかもしれません。しかし愛、これほど聞き慣れた言葉があるのですけども、ではどれだけ私たちがこの愛を理解しているのかというと、なかなか大変なことだなと思います。愛とは何か理解しようとすればするほど愛から離れていくような、そんな気持ちになるからです。愛っていうのは一体何だろう、そう思います。しかしこの漢字を見てみますと、よくできているなというふうに思います。愛という漢字は実は2つの漢字からできていまして、受けるという漢字と心という漢字から出てきます。相手の心を自分の中心に受け取る、それが愛ということかもしれないなというふうに思います。また何を受け取るか、その人の本当の心と何を受け取るか、そのことも私たちにこの漢字が問われているようにも思うのです。ただ万葉集などを見てみますと、愛という言葉は今私たちが理解しているような、愛というふうには書かれてはありません。愛という言葉が万葉集で出てくるときには、それは愛とは読みません。悲しいと読んでいました。愛というのは悲しいものなのかということです。何か温かくて、そしてまた喜ばしくて、また嬉しくて、そういうものを愛ではなくして、悲しいという表現を愛にした、この日本人の感性は一体何だろうと思うのです。多分、愛されることにおける自分の中にある、こんな私をもこう愛してくださるという心の痛さとか、またその思いとか、そういうふうなことを愛として表現したのかもしれないなというふうにも思うのです。愛というのはじゃあ一体何なんだろう、悲しいものなのか嬉しいものなんだろうか、その愛を今日はテーマにしながら、神様を愛し人を愛するということを考えなければなりません。ただ一つ言えることがあるとすれば、愛というのは理解することではなくて行うことかなというふうに思うのです。愛をどんなに考えてもわからない、しかし愛は初めて行った時に初めてこれが愛だ、また愛を受けた時に初めてこれが愛なんだ、何か動く時、何か心を本当の心を持って動く時に愛っていうものがわかるかもしれないなというふうにも思うのです。先週一通の手紙をいただきまして、これは4、5年前に結婚式をさせていただいた方のからの手紙だったんですが、教会のその結婚式の記念日ごとにですね、おはがきをいただきます。そのたびにですね、出した本を一冊一冊、送ってるんですが、その手紙には今回こういうふうなことが書かれてありました。私たちは喧嘩をしながらも毎日元気に過ごしています。あ、よかったなと思います。ところが中間ぐらいに来ると、なんだか自分がとても嫌な人間にいつも思えてくる。経営住宅で過ごしておりますけども、その近所付き合い、噂話、妬み、ひがみ話などに本当に疲れてきました。で、人の嫌なところばっかり見えてくるようになったのです。なんか嫌な人、自分が嫌な人間だと思う。どうして隣の人を愛したりできないんだろう。そういうふうなことがつらつらと書いてありました。しかし最後にはこういうふうになって、その手紙は閉じられています。でもやはり自分なんですよね。自分の考え方次第だと思いました。些細なことでも考え方次第で大きな感動になったり、辛いことでも考え方次第で幸せに変わり、人に優しくなれるんじゃなかろうか。神様のクレヨンという本を読みながら、少しそのように思うことができましたという。 まあ、とても嬉しいなと思いながらその手紙を読んでいました。まあ、イエス様は隣人を自分のように愛しなさいと今日言われています。もし自分を嫌な人間だと思い自分を愛せないならば人を愛することができない。それは本当にそうだなと思います。まあ、私を指導してくださった石橋幸雄先生はこういうふうにいつも言ってました。徹頭徹尾自分を愛せない人間が人を愛せるわけないだろう。自分をどれだけ愛してるか、そのことを問え。今思うとそうだなと思います。その時は分かりませんでした。自分を愛するっていうのは本当にそんなことしていいんだろうか。でも自分を愛することができなければ人を愛することができないじゃないか。そういうふうに思うと、このイエス様が隣人を自分のように愛しなさいと言われた言葉が響いてくるのです。今日の聖書はイエス様は神様を愛し人を愛する、このことが律法と預言者、この2つの掟に基づいている、そういうふうに教えられています。律法全体と預言者、一体何のことだろう。実はこれは旧約聖書のことです。律法というのは旧約聖書の一部でしかありません。イエス様が問題とされたのは掟の中でどれが一番大切か、そういうことではない。あなたたちが持っている聖書の中で何が一番大切か、そういうふうにおっしゃったのだというふうに思います。まあ、今日重要な言葉というのは何かというと、基づいているという言葉です。まあ、簡単な言葉にすればどうなるかというと、実は底辺にこれがあって、その上に律法が成り立っているということではありません。ギリシャ語を読んでみますと、これはぶら下がっているというふうに、まあ、読めます。まあ、イエス様は旧約聖書全体、神への愛と人への愛、この2つにぶら下がっている。すべての出来事、すべての律法、すべての預言はこの神様を愛し人を愛することにすべてぶら下がっているのだ。この2つの掟がなければ聖書自体が生きたものにならないんだ。どっちが大事、どっちが大事ってことではないんだ。すべての聖書の言葉はこの神を愛し人を愛する、そのことにぶら下がっている。これをなくしてはいけない。そういうふうにイエス様が今日おっしゃったのだと思うのです。多分ここに律法の専門家との考え方の違いがあったのでしょう。彼らも神様への愛と人への愛というのが最も重要な掟であるということは分かっていました。ところが彼らの理解はどの律法も等しく守る、そういうふうに考えていたのでしょう。ですから律法をいかに間違いなく守るかが最大の関心事、安息日に人の命をよりも律法を守る、そっちの方が大切だって考えたのも多分そこから来ています。ところがイエス様はすべての律法、すべての預言は神への愛と人への愛という要がある、そこから考えていけとおっしゃったのではないかなというふうに思います。どうやったら神様の愛と人を愛する、そこから始めていけるか、それを自分に問え、まあ、そういうふうにおっしゃったのだというふうに思うのです。実はこれは旧約聖書のことだけではありません。新約聖書も同じです。新約聖書の出来事もすべて神様への愛と人への愛、それが大事。そこから見ていく、そこから見ていくから私たちにとって十字架とは何であるか、なぜ神が苦しまれたのか、そのことが見えてくるのではないかなというふうに思うのです。まあ、友達に面白い友達がおりまして、まあ、牧師先生なんですけどその牧師先生は一年に一度必ず寝込むんですよね。風邪をひくんですね。で必ず月曜日に風邪ひくんですよね。牧師だなと思います。なぜかっていうと金曜日には回復するからですよね。うん、これ金曜日風邪ひいたら牧師じゃないんですよね。日曜日勤まりませんから。私は月曜日に風邪ひきます。はい、 で、その牧師がですね、ある時面白い話をですね、してくれたんですね。それ何かっていうと、月曜日に風邪ひいてですね、火曜日にですね、朝から寝てたんですね。で、その寝ながらうなりながらですね、この原因は何かっていつも考えるんですね。寝不足とか疲れとかですね、寒さへの不注意とかですね、ストレスとか一生懸命考える。で、一日中寝てたんですね。でですね、奥さんはいるんだけど、一回もですね、そこに来ずに大丈夫ですかって聞かれないですね。それは何でだって、自分の愛し方が悪いのかって、そうやって一生懸命考えて、で、毎回同じこと考えるっていうんですね。そんな別のこと考えればいいのになと思うんですね。でですね、でもですね、そうやってその日は自分にとっては一番大切な日なんだって言うんですね。なぜかっていうと、そんなことを考えながら神様とお話ができる日なんだですね。まあ、そう思えばそうですけどねと思いながらですね。で、ある時ですね、うとうととしてたら階段をですね、誰かが登ってくるんですね。ですぐにですね、自分の娘が幼稚園から帰ってきたんだって分かったんですね。で、ドアを開けて勢いよくですね、入ってきてですね、バッと見てお父さんの姿を見て、バッとどっか行ってしまったって。で、風が映らないようにするのかなと思った。でも自分の娘もダメだなと思ってですね。そしたらですね、よく聞いてたらですね、洗面所に行ったって言うんですね。で、水を流してパシャパシャパシャパシャとなんかこう手を洗い始めたんですね。で、それでまた聞きながらですね、ああ、自分の娘もすぐ帰ってきたら手を洗うという習慣がついたんだなって喜んでたと。そしたらですね、そのパシャパシャがですね、いつまでもですね、終わらないって言うんですよね。で、何やってんだと思いながらですね、なんか注意しに行こうかと思ってたら、今度はピタッとその水の音が止んで、足音を忍ばせてですね、階段を登ってくる音が聞こえた。一体何だろうと思ってですね、こう見てみるとですね、そう聞いてみると、その次の瞬間に冷たいものが額の上にポッと乗せてあった。で、ハンカチがですね、あって、もうびしゃびしゃなハンカチが自分の頭の上に乗せてあったんですね。で、一言娘がこう言ったって言うんですね。お父さん、今日はこのまま寝てていいよって言って、もう一生この娘を愛していこうと思ったって。いい話だなと思って思わず感動したんですね。で、ですね、その牧師がですね、立野君っつってね、教えてくれたことは一つだけですね。何か愛したら、愛すれば愛されるってことだよっつって、そうですねってですね。で、その時にですね、彼は自分は愛されてるってことを実感したっていうんですよね。今日神様が教えてくださったのは、愛すれば愛されるっていうことだですね。そう思うと、なぜ私たちは神様を愛するんだろうと思ったら、先に神様が私たちを愛してくださってるからなんでしょう。神様を私たちが愛したから愛されたわけじゃなくて、先に神様は私たちを愛してくれてる、だから私たちを愛することができるんですね。どうして人を愛することができるか、その人からやっぱり愛されてるからと思います。だとすると、私たちは愛された存在として神様を愛することと人を愛することを返していく、そのことが私たちにとって人生一番大切なこと、これをなくしてはやっぱり聖書っていうのは語られないという、そういうことだというふうに思うのです。愛すれば愛される、これは確かなことです。愛は愛として必ず返ってくる。神様がまず私たちを愛してくださったから、私たちは神様を今愛しているし、その愛している神様が私たちを今日も守ってくださっている。誰かに愛されて生きてきたから人を愛することができる、そういうふうなことを私たちは今日教えています。神様、そしてイエス様は、まず神様を愛しなさいと言われます。すると神様がいかに私たちのことを愛しているかを発見できます。そこが祝福のもとへである、そのように思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様が私たち一人一人を本当に愛してくださっている、その愛を私たちが確かめ、そして神様に愛を返していくことができますように、 また人を愛していくことで神様に愛を返していくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。